ジオ毎週お届けします。この聖書のメッセージを通してより素晴らしい歩みに導かれますように。
今朝もご一緒に礼拝できることを本当に嬉しく感謝しています。初めて来られた方、ようこそいらっしゃいました。また久しぶりの方も心から歓迎をしたいと思います。礼拝終わりましたらホールのところにいますので遠慮なく声をかけてください。ご案内ですが、来週の日曜日は合同礼拝になっています。通常分かれて礼拝をしているその教会の礼拝が集まって10時半から1回の礼拝となりますので、お間違いのないようにお出かけください。初めて来られた方、2回目の時に時間が変わってしまって申し訳ないんですけれども、来週は10時半からになります。教会の総会ということと合同礼拝ということで、ああ、それは教会の人しか来てはいけないのではないかと思われる方もあるかもしれません。毎年何人かそういう初めての方が、この前は教会の礼拝のようだったので、来るのを控えましたというふうに後から言われて、ああそんなことじゃないのになと思うことがあります。毎週の礼拝はどなたにも開かれているものですので、時間だけ変わりますけれども、ぜひ来週も続けてお越しいただきたいと思います。私たちは今3回かけて探し求めるということについて考えています。何を探しているのか、どこに探しているのか、どうやってそれを手に入れようとするのか。4月の1日はイースターの日でした。イエス・キリストとトマスの再会を見ました。イエスの死という絶望の中で、もはや何を望んでみようもない中で、イエスと再会をする。その時彼はもう一度、イエスを求め、信じて歩む歩みへと回復されていきました。望み得ない現実の中で、望み得るものがあるとすれば、それはイエスによって道が開かれた、新しい命の道。先週はそのことを、旧約聖書の中からご一緒に見ました。イサク、リベカ、そのご夫妻のもとに生まれたエソーとヤコブ、この家族のストーリーです。彼らは誰もが自分の幸せを熱心に求めて行動しました。幸せになりたい、良いものを手に入れたい。でもその結果は、彼らを幸せにするものではなくて、彼らを幸せなしないものによって翻弄されてしまう歩みとなりました。先週の終わりには、家族がいさかいの中で気持ちが離れ、また、距離も離れていく。そういったところまでを見たことです。今日はその彼らの中で、ヤコブがどうしてもなくてはならないものを求めていくようになるまで、果たして彼は何を求めるようになったのか、どうしてそこに至ったのか、そのことをご一緒に見ていきましょう。そして私たちは彼の20年の生活の中から今日、私たちが学び取ることができることを受け取っていきたいと思うんです。ヤコブはその兄の祝福を騙し取ったゆえに、兄に妬まれ、恨まれ、殺される。そんな危険な目に遭っています。なので彼は母親の元の家であるラバンのところに、身を寄せることになりました。表向きの名目は自分の妻を迎えるためにそこに行くということでした。しかし本当のところは兄の手を逃れて追われるようにしてそこに逃避行しなければいけなかったということです。そこで20年過ごすことになりますが、その20年の歩みは決して簡単なものではありませんでした。騙したり騙されたり、積み重ねても自分のものにならない、報われない歩みをしたり、そういう中で彼は大切なことを学び、 大切なことの中に自分の歩みを回復していこうとしています。果たしてどうやって？そのことを今日はお伝えすることにしたいと思います。聖書の箇所で言うと、創世記の28章まで戻って、そこから少し順を追うようにして彼の歩みを見ていきたいと思います。ヤコブは父親に送り出されてラバンの元に行こうとしていました。そのところで井戸端でラケルと出会います。ラケルは聞いてみればラバンの娘だと言います。二人いる娘の下の方、妹。彼女のことをひどく気に入って、ヤコブはラバンに結婚をしたいと申し出ます。このお嬢さんのために私はあなたに7年間使えるので、結婚させてほしい。ラバンはそのことを承知して、彼のもとでヤコブは7年間使えることになります。聖書は、ヤコブはラケルを愛していたので、その7年間は数日のことのように、あっという間の日のように過ぎていったと言われます。それほどに、ヤコブは熱心に、一生懸命に、彼女のために、またラバンのために、使えていたということでしょう。ところが7年が明けて、いざ妻を迎えるという時になると、与えられたのは妹のラケルではなくて、姉のレアがあなたの妻としてと与えられたのでした。なぜそんな風にして私を騙すのですか？ヤコブはラバンに詰め寄ります。ラバンは答えました。私のところでは、姉より先に妹を嫁がせることはしないのだ。だから姉のレアをあなたに与えるのだ。もしあなたがそれでもラケルと結婚したいと願うのであれば、もう7年あなたは私に使えなければならない。先の約束では自分の側から7年あなたに使えましょうと言いましたけれども、この時は騙されたあげく、ラケルと結婚するためにはもう7年と要求されて、彼はそれに従って歩まなければならなくなりました。そんな風にして、ラケルとレア二人の妻を自分のものとしたわけですが、残念ながらそこに心落ち着く穏やかな家庭が築かれることはありませんでした。姉のレアは、ヤコブが自分のことを好んでいないことを知っていたんです。自分よりも妹の方に気がある。それはあからさまにわかる。でもどうにかしてこのヤコブの気を引きたい。彼女はヤコブとの間に3人の男の子を設けました。これによって自分の方に心が傾くに違いないと思っていました。ラケルには子供がありません。私の側に3人子供がいる。さあヤコブ、私の方を向いて、私と一緒にこの家庭を営んでほしい。一方のラケルは、そんな姉に向かって対抗意識を燃やします。そして、自分に与えられている女奴隷を通して、ヤコブの子を設けることにしたんです。ほら、私の方を見てください。私との間に、私の女奴隷との間に設けた子供を見てごらんなさい。私と一緒にこの家庭を築こう。姉は、妹がそうするなら私もと言って、姉の女奴隷をヤコブに与えて、そこに子供を設けさせます。そうして、この家庭には、10人の子供たちが、その後、レアも、またヤコブの子供を宿していき、結局10人の子供たちが生まれていく。そしてついには最後の最後に、ラケルのところにも、もう一人、ラケル自身に子供が与えられていって、11人。神様の約束の、増え広がる子孫の源となる、豊かな豊かな祝福の証、その男の子たちのはずでした。ところが、二人の妻がいさかい、確執があり、あなたがそうするなら私も、私がこうするならあなたは、そのことを繰り返して11人の子を設ける。豊かに恵まれるはずの家庭が、落ち着かない、いさかいの中で、確執の中で、子供たち同士も妬み合うような中で歩みが築かれていく。そんな家庭が 気づかれてしまった。ヤコブは自分が兄と諍いを起こして逃げてきて、ここでようやく落ち着けるかと思ったら、自分の家庭もまた騙し騙され、その落ち着かない中に、心休まらず、心を許せない関係の中に気づかれていくということを経験しなければいけなかった。そんな歩みを彼はこの地で続けなければならなかった。兄ラバンには一生懸命使いました。叔父であるラバンには一生懸命使いました。しかし、あるところで分かったのは、いくら彼に使えても自分の財産はできないのだということです。言ってみれば婿に入ったようなものです。ラバンが死ねばその財産を相続することはできます。でもヤコブはやがて自分のところに帰ろうとしていました。そうなると、帰るときにはすべてを置いて、自分は家を出なければいけない。自分の家畜も自分の財産もない。およそ20年使えることになります。20年使えて何もない。騙されて得られたこの家族はあるけれども。そんな中でヤコブは、家畜の中のまだらげのもの、ぶち毛のもの、あるいは黒ずんだ家畜、それはあなたのものにしていいよと許可を受けます。彼はそれを引き受けて、そしてこの群れが増え広がっていくように、養い、育て、工夫を重ね、熱心にその群れを大きくしていくのでした。ラバンに仕えた時よりもさらに力を入れて自分の群れを増やしていきました。そうこうする中に、彼は多くの群れと財産とを築く自分のというものを手に入れるようになったんです。そうして彼は、では家に帰ろうと。いうことになっていきました。この間約20年。もともとの生活の中ではうまくやって、そんなことは経験せずに済んだ様々な苦難、困難を彼はここで経験しました。その中で思い起こしてみることもあったでしょう。私は今までどうやって歩んできたのだろうか。騙される側になって初めてわかる騙された者の立場。騙す者のいかに卑怯なことか。しかし自分はそれを自分の身勝手の家にしてきた。家族を引き裂いてきた。祝福を自分のものにしてきた。そうやって私は自分のために自分のためにと歩んできた。でもそれで必ずしも自分の歩みは幸せになったわけではない。こういう歩みの中で彼は、うまくいっていた時には振り返らなかったことを、自分のために生きていた時には気づかなかったことを、いやおうなしに学ばされ、直面させられ、そして振り返りながら、ああ、私は今までの歩みが正しくなかったのだということを知らされていったのでした。彼の心の内には恐れがあったようです。恐れということについて少し考えてみましょう。彼が恐れていたのは二つのことでした。一つは人を恐れていたということです。相手を騙した。相手を利用した。相手のものを奪った。その人たちは私を恨んでいるに違いない。仕返しをされたらどうしよう。事実、兄は私の命を狙っている。そういう恐れですね。不正を働いたゆえに、相手を傷つけたゆえに、相手を騙したゆえに、相手を利用したゆえに、相手から恨まれていることの恐れ。その中で彼は生きていかなければならなかった。二つ目の恐れは、失うことの恐れです。彼は騙した結果、祝福を勝ち取り、財産を築き、自分の懐を肥やして、歩んできました。手には多くのものを持つようになりました。でもこれはきちんとしたもので手に入れたのではない。胸を張ってこれは私のものですと言えるものばかりではない。ひとたび全てのことが明るみに出たとき、これが失われていってしまったらどうしようか。これはあなたのものではありませんよねと取り上げられたら、私はもう何も残っていない。 これは私にとって大切なもの、手放せないもの、でも私がと胸を張って言えないもの。誰かに恨まれているという恐れと、大切なものを失ってしまわなければいけないかもしれないという恐れ。そんな恐れの中で、彼は、一つは極端な行動に出ます。相手を咎め立てするという非常に強い行動です。もう一つは、警戒心のゆえにとてもとても防御を固めて行動するということ。同じことの裏表ですけれども、恐れは彼を極端な行動に駆り立てました。ラバンの元を出てこようとするときです。ヤコブは財産を築くようになりました。するとラバンはその様子に気がつきました。そして今までと同じようには付き合ってくれなくなったんです。あのヤコブは私のものをすべて奪っていってしまうのではないか。警戒をしました。意地悪くも当たるようになったかもしれません。そういう中で、ヤコブはこのラバンの元を出ていきます。黙って出ていくんです。言ったら一筋縄では送り出してもらえないことを知っていたので、あるいは恐れていたので、彼はそこを黙って出ていきます。ラバンはちょうど用事をして外に出ている時でしたので気づかず、3日経って気がついて、これは大変なことだと追っていきます。しかしその追う途中、神様はラバンに現れて、ヤコブとことの善悪を論じないようにしなさい。あなたはヤコブを責め立てて、ヤコブを引き戻すようなことはしないようにと言われます。ラバンはそれを飲み込んで、そしてヤコブの前に立ちました。なぜあなたは黙って出て行ったのか。私に娘たちへの別れの口づけもさせてくれなかった。なんとあなたは愚かなことをしたのか。言ってくれれば私はあなたに心よく送り出して、いや、本当はそんなことはなかったんですけれども、送り出しただろうに、なんであなたはこんな愚かなことをしたのか。ヤコブは答えます。私はあなたがあなたの娘さんたちを自分のもとに奪うだろうと、それを恐れて黙って出てきました。ヤコブはラバンと会話をしている中で、ラバンの火を見つけるや否や、声を荒げて彼を責め立てます。私はあなたの元で20年仕えてきたじゃないか。姉のために7年、妹のために7年、あなたの群れを飼って6年。この間、私はあなたに何一つ不利なことはしなかった。これは嘘なんです。でも彼は、このところで自分を正当化して、ラバンを悪者にして、ラバンの非を責め立てて、私は何一つ悪いことをしなかったあなたに対して、いつも全ての責任を負わされてきた。それなのにあなたは、私に対する報いをすり替えたり騙したりして私を扱ってきた。あなたは一体私に何ということをしてくれたのか。ヤコブは自分のうちにある恐れのゆえに、相手の非を見るや付け入って、責め立てて、自分を守ろうとしたわけです。もう一方で、ヤコブは恐れのゆえに、非常に臆病に、用意周到に、準備を重ねる人物でもありました。兄エソーのところに戻っていこうとしています。20年前、自分を殺そうとしていた、怒りに燃えていた父が亡くなったら、その彼の思いはまだ変わっていないだろう。ヤコブはそこに帰っていこうとしています。簡単なことではありません。考えました。5つの分断を作ろう。先頭のグループを生かせ、2つ目のグループを生かせ、3つ目を生かせ、一番最後のグループで私が行こう。1つ目のグループはエソーに贈り物を送らせよ。これは一体何だ？ヤコブからの贈り物です。ああ、そうか。2つ目が来る。贈り物を送らせる。ヤコブからの贈り物です。五度もそれが続けば、兄も気持ちをなだめられて私を迎えてくれるに違いない。どうにかしてでも、兄の気持ちをなだめてそこに帰らなければいけない。この用意周到な策略を練って、ヤコブはそこに戻っていこうとするんです。そんなことまでしなければいけないか。 彼にとってはそんなことまでしなければいても立ってもいられない、そこに帰っていくことのできない、そんな面持ちだったのでしょう。ここにヤコブの恐れということを見るときに、マイナスで始まったことをさらにマイナスでカバーしようとしてうまくいくのだろうか。マイナスとマイナスを掛け合わせれば確かにプラスにはなります。でも残念ながらこのところでマイナスを覆い隠そうとマイナスのことで、それはマイナスの足し算、さらに輪をかけたマイナスにしかなりません。負で始まったもの、マイナスで始まったものをさらに自分をごまかしたり、相手をごまかしたり、取り繕ったり、相手を利用したりすることによって、策略を練ってごまかそうとすることによって、輪をかけてひどくしかならない。彼の恐れが、それでも自分をそうさせる。そういう歩みを彼は歩み出していた。そのままでは決してうまくいくことはなかった。でも、一つの場面で、このヤコブの歩みは変わって、エソーの前に立つことになります。それが今日読んでいただいた32章の後半のところの、ヤボクの私の手前で、彼一人が残って、神の人と格闘したというその場面です。分断をみんな前に送りました。自分の親しい家族、財産を最後の最後、川を渡らせます。いよいよ自分が最後に渡っていけば、この川を渡れば、エソーは向こう側からやってくる。最後の夜を迎えています。そこで、彼に神の人が現れた。そして神の人とヤコブは格闘をした。ヤコブがすがりつくようにして、このヤコブに勝てないのを見ると、神の人は彼の腿のつがいを打って、しかしヤコブはすがりつくようにしてこの神の人に祝福を求める。あなたが私を祝福してくださるのでなければあなたを去らせることはしない。これには伏線がありました。このことの前にこのことをもたらすような会話があったんです。32章の遡っていただいて9節になります。ヤコブは神の前にこう告白していました。32章の9節。私の父アブラハムの神、私の父イサクの神よ。かつて私に、あなたの生まれ故郷に帰れ、私はあなたを幸せにすると仰せられた主よ。私はあなたがしもべに賜ったすべての恵みと誠を受けるに足りないものです。私は自分の杖一本だけを持ってこのヨルダンを渡りましたが、今日は二つの宿営を持つようになった。どうか私の兄、エソーの手から私を救い出してください。彼が来て、私をはじめ母や子供たちまでも撃ちはしないかと、私は彼を恐れているのです。あなたはかつて私はあなた、必ずあなたを幸せにし、あなたの子孫を多くて数えきれない海の砂のようにすると仰せられました。神の前にヤコブは初めてと言っていいほど自分の本心を打ち明けて告白します。私は恐れているのだ。今まで恐れがあったらそれをごまかして強く出たり、恐れがあったら用意周到に準備を重ねて平気なように振る舞ったり、しかしここで彼は神の前で私は恐れているのです。あなたは私によくしてくださった、恵みと誠を与えてくださった、杖一本で出てきたのに、今やこうして二つの宿営さえ持つようになった。あなたが全てを与えてくれたものである。でも私は本当はそれに値しないものである。不正を重ね、人をごまかし騙し、こうやって歩んできた私は、そんなものを受けるに値しない。でもあなたはこんなにも良きものを多く与えてここに立たせてくださっている。そんな私は今、エソーを恐れている。正直な告白を、神の前に自分を認めて、ヤコブはするんです。初めてと言ってもいいほどに。その中で神の人が現れ、神の人と格闘したとき、彼は、 この人からの祝福を、助けを、救いをいただかない限りは、この川は渡れない。自分の力では、自分の画策では、この川を渡ってエソーのもとに行くことはできない。私は恐れている。私は取るに足らないもの。この神が、私を今まで導いてきた方が、なおも私に対して約束してくれるのでなければ、この川を渡ることはできない。すがりつくようにその祝福を求めて、神の人を去らせない。神の人は、あなたの名は何というのか、ヤコブです。かかとをつかむ者、兄のかかとをつかんで引っ張り下ろして、人を対抗して、人よりも先にと甘んじようとした者。いや、もうあなたの名前はヤコブではない。あなたの名はイスラエルだ。神と戦った。神、戦う。イスラエル。神と戦って、すがりついて、祝福を勝ち取った者。人を、引きずり下ろして自分が前に立とうとしたのではなく、神にすがって勝利を得る者。あなたの名はイスラエルだ。そうして彼は川を渡ります。今度は先頭に立って群れを導きます。財産を従えて、家族を従えて、一番初めに彼がエソーと対面します。自分がしてきたこと、自分の歩み、それを責任を持って、兄と対面しなければいけない、その責任を引き受けました。そして、最高の敬意の払い方である七度のお辞儀を持って、エソーに近づきます。兄は、彼を見ると走り、抱きかかえ、口づけをして、二人は涙を流します。彼は、この20年の時を経て、自分の恐れを神の前に告白して、そうしてようやく神にあるものを持って前に進むことを学んだ。そして一番困難であろうと思われた兄の前に立つことができた。そう思い返してみれば、一番初めの時からヤコブには祝福の約束が与えられていたのでした。父の家を出たとき、石を枕にして寝ていたら、テントの間にはしごがかかって、ミツガイがそこを生き登り降りして、ああ、なんと神はここにおられるのか。私はそれを知らなかった。それが彼の一番初めの経験でした。それからずっと忘れかけていたけれども、あの時もこの時もその時も私のところに神は共におられたではないか。それにもかかわらず私は背きながら歩んできた。ああ、神様、私は本当にあなたを必要とし、あなたのもので生かされ、あなたに導かれて生きるもの。そうしてエソーの前に立った。エソーが財産を見ながらこれは何なのだと言った時、ヤコブは答えます。あなたのしもべに神様が与えてくださったものです。どうぞお受け取りください。かつて兄のものを奪い取ってきたものが、これはあなたへの贈り物です。神が私に与えてくださったものです。私がどこかここかで騙して歩み取ってきたのではない。あなた、神が与えてくれたもの。そして自分をあなたのしもべと呼びます。エソーのしもべと呼びます。かつてその祝福を騙し取り、彼の上に立ち従えようとした、かかとをつかんで引っ張り下ろそうとしたヤコブは、ここであなたのしもべ、神は私に多くのものを与えてくださいましたから、どうぞ受け取ってください。そう変えられていったヤコブの歩み。20年の歳月を経て至った歩み。そこから私たちは今日、この短い時間の中で何を学ぶことができるでしょうか。本当になくてはならないものは何でしょう。 あなたはそれをどこに、どういうふうに求めようとしているでしょうか。確かに私たちの生活を潤す多くの良きものと言われるものがあります。私たちはそれを得るために宿泊しながら、浪しながら毎日の生活を歩んでいます。人と比べてそれが多いか少ないかに一喜一憂しながら、私の行く末はどうなるだろうかと案じ、健康でもお金でも人間関係でも家族の祝福でも、私の持っているものでも行くところでも、何をもってしてでも私は幸せを装いたいと思っています。でも、本当になくてはならないものは何でしょうか。ヤコブはそれを20年かけて何だと学んだでしょうか。あなたはそれを誰に求めようとしているでしょうか。自分の手の技になおも求め続けようとするでしょうか。なくてはならないものは神によって備えられているのだと信じるように招かれています。そしてそれを求めて歩むようにと私たちは導かれています。どうぞヤコブが学んだことを私たちもまた自分のこととして学ぶことができるように、そして本当になくてはならないもの、神様の導きの中に見出してご一緒に歩んでまいりましょう。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。アーメン。
王のキリスト教会の礼拝メッセージをお届けしました。お聞きになってのご意見やご感想をお寄せください。メールアドレスは nobu@bokushi.jp までお待ちしています。あなたの上に神様の豊かな祝福がありますように。